お祈りいたします。とこしえの王である主よ、私たちの人生の一切合切があなたの大いなる御手の中にあることを感謝し、皆を賛美いたします。人間はあなたが王様であることを認めようとせずに逆らい、自分が王様であるように振る舞い、大きな勘違いをしてまいりました。イエス・キリストを信じているはずの私たちもまた、時にはあなたの御言葉よりも自分の好む言葉を求め、あなたに心を向けるよりもこの世的な魅力に心が奪われてしまうものです。あなたの栄光よりも自分の満足を求めるものです。どうか私たちの不敬虔の罪をお許しください。今私たちを清めてくださいますように。御前にへり下り、あなた様こそ私たちの心の王座を占めてください。そしてあなたに心からお従いするものとさせてくださいますようお祈りいたします。今感染症で苦しむ人々を癒してください。医療スタッフを守り導いてください。人々の不注意によって感染をこれ以上拡大させることがありませんように。人々があなたに背を向けて歩んできたことを悔い改めて、あなたに立ち返ることができますように。イエス・キリストにある永遠の救いの素晴らしさに心の目が開かれていくことができますようお祈りいたします。こうして再び御前に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。お一人一人を守り祝福ください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。主よお語りください。しもべは聞きます。真理の御霊ご自身がこの時を導いてくださいまして、私たちのうちにまかれます御言葉の種が30倍60倍100倍と豊かに実を結んでいきますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。心ここにあらずという言葉があります。心が他のことにとらわれてしまっているため、目の前のことに集中できないということです。授業中は勉強に集中すべきなのに、心配事で心がいっぱいになり、先生の話も聞いているようで全く聞いていないというような状態です。また仕事をしていても、今度行く旅行のことで心がとらわれてしまって、仕事に集中できないという感じです。スポーツをしていても、心が他のことに奪われてしまっているなら集中することができません。イエス様の時代の熱心なユダヤ教徒たちは、神様の律法を懸命に守ろうとして、汚れから身を避けるため細かい規定を守っていました。ところが、そんな彼らが神様との関係において心ここにあらずであるとばかりに、主イエスはおっしゃっておられます。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。その心が神様から遠く離れていたので、彼らは救い主主イエスが来てくださっても信じようとしなかったのです。彼らはどこまでも心を固くなにして、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じようとしませんでした。主イエスは彼らに例え話で話す理由は、彼らには神の国の奥義を知ることが許されていないからですとおっしゃいました。それは彼らの心が固くなだからです。神様の御前に心を固くなにする者は、ますます心が固くなにされる。そのような裁きを自らに招くことになる。それは厳しいメッセージです。神の言葉を聞いても、それをどう受け止めるかという違いによって全く違う結果となります。それが種まきの例えで教えられていることです。まず3節から9節の種まきの例えを意味します。 イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が焼けると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。この種まきの例えについてのイエス様の解説が、18節から23節に記されているわけです。まず18節、19節をご覧ください。マタイの福音書13章、18節、19節。ですから、種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。種まきがまいた種というのは、御国の言葉だと言われています。並行箇所のマルコの福音書では、種は御言葉。ルカの福音書ですと、神の言葉と記されています。それに対してマタイの福音書では、種は御国の言葉。すなわち、神の御国の福音のことだと具体的に説明されています。それは神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいということです。言い換えるならば、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じなさいということです。まず、その神の国の福音を受け入れることが肝心要です。悔い改めてイエス様を信じることこそ、神の御言葉を正しく受け止める出発点なのです。主イエスは種まきの例えによって御国の福音宣教に対する人々の応答の違いをお話しなされました。ある人々は種が道端に落ちたようなものだと言います。その意味が19節で説明されているわけです。道端にまかれるとは、御国の言葉を聞いても悟らない人たちのことだと言われています。なぜ彼らが悟らなかったのか、それは彼らの心が固くなかったからです。当時のユダヤ人の中に、イエス様を信じようとしない人たちがいました。とりわけ、神殿での儀式を行う祭司たち、そしてユダヤ教に熱心なパリサイ派の人々。彼らの多くが、どこまでもどこまでも心を固くなにして、イエス様を受け入れなかったのです。そのような固くなな心が、人々によって踏み固められた道に例えられたのです。そのような人の心からは、神の国に敵対する悪魔が御言葉の種を奪っていく。ですから、ますます聞こえなくなる、見えなくなる、悟れなくなるというわけです。次に20節、21節では、岩地にまかれるとはどういう意味かが説明されています。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間、そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。岩地にまかれるとは、御言葉を聞いたらすぐに喜んで受け入れるのですが、すぐにつまずいてしまう人のことだと言われています。 すぐに喜んで受け入れてイエス様を信じても、その信仰は表面的なので、信仰ゆえに苦しいことや不都合なことが起こってくると。また、自分の思った通りにいかないと、イエス様を信じることもやめてしまうというのです。すぐに喜んで受け入れる人は幸いに思えるかもしれません。私たちが伝道するときにも、相手がすぐに信じたなら、私たちはとても嬉しく思います。そして伝道に成功したとばかりに言います。しかし福音書を読んでみますと、非常に多くの人々がイエス様が奇跡を行うのを見て喜んですぐに信じましたが、その信じ方は表面的でしかなかったのです。ですからしばらく続くだけで、ほとんどの人々がイエス様のもとを去っていきました。そのような人々こそ、その心が岩地のような人々なのです。ヘブル書4章2節には、モーセによってエジプトから救い出されたイスラエルの人々のことについて、次のように記されています。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉は信仰によって私たちの心にしっかりと結びつけられていきます。表面的な信仰では表面的にしか結ばれていません。心からイエス・キリストを私の人生の主として信じる、イエス・キリストに従って生きていく信仰に生きるなら、御言葉が私の心深くに根を下ろし、実を結んでいきます。神の御言葉を信じるために起こってくる困難や迫害は、私の信仰を明らかにしていきます。私たちの信仰が根があるものなのか、それとも表面的なものなのか、その人がどこまで真剣にイエス・キリストを信じているのかを、困難や迫害が明らかにするのです。困難や迫害の中で、上辺だけの信仰はメッキが剥がれるように剥がれ落ちます。どんなに大きく膨らんだように見える麦も、中身が空っぽのもみ殻だけであれば、試練という強風で吹き飛ばされてしまいます。新約聖書に記された時代のクリスチャンたちは、激しい迫害の中にありました。その中で命を奪われた人々も数多くいました。黙示録には、迫害の中にあるクリスチャンに対して、死に至るまで忠実でありなさいとの主イエスの励ましの言葉が記されています。聖書には次のような言葉もあります。キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。第二テモテ3章12節です。イエスキリストを心から信じるなら、大なり小なり何らかの迫害が起こってくるでしょう。イエス・キリストを信じているということで仲間外れにされてしまう。神様の御心に背くようなことを強要される。また人々から罵られ、ひどい仕打ちを受ける時には命を奪えることさえあります。そのような状況になった時に、果たして私たちの信仰はどうなのでしょう。根のない信仰は、どんなに成長しても、いや、どんなに成長したように見えても、すぐにつまずいてしまいます、と主イエスは言われるのです。 次に、茨の中にまかえるとは、22節。また、茨の中にまかえるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが、御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。クリスチャンにとっても、この世の心遣いやお金は必要なものです。しかし、何を一番大切にしているのか、何を第一のこととして、何を優先にしているのか、それが私たちの考え方、言葉や行い、そして生き方を決めていきます。7節に、茨の中に落ちたとありますが、新改訳の訳中にもある通り、ギリシャ語では、茨の上に落ちたと記されています。この言葉から、表面的には良い地に見えても、実は茨の根っこが残っている、その上に落ちたという意味ではないかと言われています。つまり、茨の中にまかえるとは、御言葉を受け入れていても、その人のうちにこの世の価値観が根強く残っていて、やがてそれが芽を出して成長すると御言葉を塞いでしまうというわけです。主イエスはマタイの福音書6章24節で次のように語られています。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。茨の中にまかえるとは、まさに神にも富にも、その両方に仕えようとする態度ですよ。両方に仕えることは誰にもできないのです。それでは実を結ぶことができません。主イエスは次のように言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。クリスチャンの方が経営するレストランに大きな教会の有名な牧師先生が食事に来られたそうです。経営者の方は最初非常に喜んだそうですが、ところがその牧師先生が一緒に来た人たちと一緒にお金の話ばっかりしているので、あとはうんざりしてしまったそうです。牧師にとっての大きな誘惑は、有名になろうとする誘惑、異性関係の誘惑、そしてお金の誘惑であると聞いたことがあります。しかし何も牧師だけではなく、すべてのクリスチャンが気をつけなければいけないことでしょう。この世の心遣いと富の惑わしがすべての人にあるのです。それが妨げとなって、多くの人々から注目を受け感心されたとしても、御言葉がその人のうちで実を結ばないということがあるのです。茨の中に落ちた種は、道端に落ちた種や石地に落ちた種よりも長く生きることができ、より大きく成長したように見えるかもしれませんが、しかし実を結ばないという点では、道端も石地も茨の地も50歩100歩、変わりがないのです。実を結ぶのは良い地にまかれた種です。23節をご覧ください。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。豊かに実を結ぶ良い地とは一体どのような人のことでしょうか。それは道端ではないということです。 神の御言葉の前に心固くなでない、聞く耳を持った心を持つ人です。また、良い人は礎ではないところです。表面的な信仰ではなく、御言葉の種がしっかり信仰によって受け止められて、その人の心の中に御言葉が根を深く下ろす人です。そして、茨の地ではないところが良い地です。神を第一とする信仰を持つ人です。ところで、種は御国の言葉であるとイエス様はおっしゃいました。先ほども触れましたが、御国とは神の国です。神の国とは、神様が王様として支配するところという意味です。ですから私たちは御言葉を王様の言葉として聞かなければなりません。王様への尊敬がなければ、王様の言葉を重んじて聞こうとはしないでしょう。イエス様の時代、ユダヤ教に熱心な人々は、自分が熱心であることに満足して、神様の御言葉を見失っていました。彼らは神様を王様として敬い、聞き従うことを求めていなかったので、救い主のことも心固くなに拒んだのです。御言葉を自分の王様の言葉として重く受け止めないで、御言葉を受け入れない固くなな心になっていたのです。また自分に都合がいいからといってすぐに飛びつく人は、表面的な信じ方しかしてないので、自分に都合が悪くなると、御言葉に聞き従うことをやめてしまいます。しかし神様は、私たちの幸福に仕えるしもべではありません。ましてや、私たちの人生を美しく飾るアクセサリーではないのです。神様は私たちの王様です。王様である神様を敬い、その御言葉を重んじて聞き従うのです。私たちの人生で誰が主人であるのか、誰が王様であるのか、主イエスは言われました。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。私たちは誰に仕えているのか、神様か、それともこの世の富や豊かさや成功や名誉というようなものなのか、誰に仕えているのか、それが私たちが神の御言葉を聞く時の態度となって現れます。神様を王様とする心こそ良い地であり、そこでこそ御言葉は豊かな実を結ぶのです。そしてそれはまずイエス・キリストを信じるところから始まります。イエス・キリストを私の人生の主、私の王様だと信じる者の人生にこそ御言葉の種は実を結ぶのです。そしてあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと言われています。それは私たちもすでに実を結んでいたとしても、もっと豊かに実を結ぶことができるということをも意味しています。もっともっと実を結ぶことができる、もっと豊かな実を結ぶことができる、神の御前にへりくだりつつ、私たちの王様に心から仕えるものになっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、どうぞ私たちの心をあなたの御霊によって耕してくださいまして、あなたの御言葉をしっかり受け止める良い地としてくださいますよう。今、私たちの心を開きます。どうぞ御言葉が私たちのうちにしっかりと根を下ろすことができるよう。そして、 私たち心からあなた様に仕えていくことができますようにお祈りいたします。あなたを私たちの王として、私たちをあなたのしもべとしてお従いしていくことができますよう、そして私たちの人生にあなたの御言葉がもっともっと豊かに実を結んでいきますように心からお祈りいたします。あなたの御手に全てを委ねます。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。